中学校や高校、あるいは小学校でもでしょうか、それぞれのですね、学校の前で聖書を配布するギデオン教会の働きがあります。この教会にもですね、2年連続で大西さんという大西兄弟が、ギデオン教会の大西兄弟が来られて証しをしてくださいましたけれども、そのギデオン教会の大内区、岩手、秋田、青森地区のその大会が先週の金曜日に、おとといの夜、持たれました。おとといから今日にかけて持たれていると聞いていましたけれども、その初日の夜にはですね、つなぎ温泉のホテルを会場として行われていたんですけれども、この岩手地区の地域の牧師たちを招待しての晩餐会が行われるということで、私たちもですね、私たち家族もそこに招待されて行ってまいりました。晩餐会はですね、ホテルの食事ですから美味しいものだったんですけれども、その晩餐会が終わってですね、口々にギデオン教会の方々から、温泉も入って行かれたらいかがですかということを言われたんですけれども、なんだかですね、言われるのが恥ずかしかったんですけども、当然のごとく晩餐会の前に、ちゃんと温泉に浸かっておりました。いや、実はもう入らせていただきましたと何回言ったことか。そのギデオン教会の働きがありますけれども、今回はですね、特にそのつなぎ温泉の会場となったホテルで、ホテルへの聖書の贈呈式というものが行われました。昨年からですね、そのホテルでは、すでにもう客室には一部屋に一冊ずつ聖書が置かれているそうですけれども、今回の贈呈式というのは、ホテルの従業員の方々への贈呈という、そういう目的で行われたものでした。大体ですね、90人ぐらいの従業員がいるということでしたけれども、ギデオン教会の代表の方がその聖書をホテルの代表の方にお渡ししました。そうしましたところ、そのホテルの代表の方がその聖書を受け取りつつ、こんな挨拶をされたんですね。ちょっと気になるものだったんですけれども、このホテルにはこの4月にも高校を卒業して就職をしてくる若い者たちがおります。彼女たちにとってはこの聖書はとても勉強になるのではないかと思います。ということをおっしゃったんですね。年配の方でしたけれども、自分たちのような年代の者にとっては必要ないけれども、まだ世間を知らない若い者にとっては聖書は役に立つんでしょうねという、そういうですね、ニュアンスがそこには含まれていたんです。でもですね、まず今日私たちが覚えたいのは、この聖書というものは、この世でより良い生き方をするための教科書では決してないということです。この世でより良い生き方をするための教科書としての聖書ではないということです。まず覚えたいのは。パラパラとページをめくっていきまして、なるほど道徳的に良いことが書かれてあると思うのは簡単です。でも、そのように、なるほど良いことが書かれていると思うことと、じゃあその教えを自分のものとしてこの教えに生きることができるかということ、それは全くの別問題なんです。いいことが書かれているなと思うことと、じゃあこの教えに自分も生きていこうと思うことは別問題なんです。じゃあですね、なるほどいい教えだからこの教えに生きてみようと、そのようにですね、聖書を読んで決意をする、そしてこの教えの通りに生きることができるかと言いますと、それもですね、無理なんですね。無理なんです。新約聖書のマタイの福音書の19章の16節からの箇所には、イエス様のもとにやってきた、イエスキリストのもとにやってきた一人の富んだ青年、金持ちの青年の話が書かれています。彼はですね、イエス様のもとにやってきて、聖書が言っている通りに永遠の命を手にするためには一体どうすればいいのですか、そのように尋ねます。それに対してイエス様は、まずこの聖書が教える戒めを守りなさいと、そのように答えます。 それに対してですね、青年は自信を持って、私はそのような戒めをすべて守っております、こう答えるんですね。そのような答えを聞いたイエス様は次に、ではあなたの持っている持ち物を全部売り払って貧しい人たちにあげなさい、そして天に宝を積みなさい、あなたはこの地上に宝を積んでいるかもしれないけれども、天に宝を積みなさい、そのようにイエス様は次の教えを語られるんです。するとこの青年は顔を伏せて悲しみながらイエス様のもとを去っていったんです。自分がもうできていると思うことを主張するのは簡単かもしれませんけれども、自分の常識を超えたその教えを前にして、一生懸命努力して、そしてそれができるようになろうと、そのようにしたとしてもそれは無理なことなんです。その点でこの青年は潔さを持っていたとも言えるかもしれません。彼は瞬時に悟るんです。いや、それは自分には無理だ、そして悲しみながらイエス様のもとを去っていったんです。クリスチャンと呼ばれる皆さんも、今日の礼拝に集われている中でクリスチャンと呼ばれる兄弟姉妹の皆さんも、なんとなく毎週この御言葉を聞きながら、なんとなくこの御言葉に従って生きている気になっているかもしれません。でもそんな簡単なことではないんです。この御言葉に生きていくということは、前置きが長くなりましたけれども、今日皆さんは自分がイエス様の前で悲しんだこの青年と同じなのか、それとも違うのかということを問われることになるかもしれません。神の言葉である聖書をどのように、この教えをどのように受け止めているのか、いや、これから受け止めていくのかということが問われることになるかもしれません。今朝開かれていますローマ人への手紙の12章の14節、この箇所から今日も3つの点に分けてお話をしていきたいと思います。第1点目は、この不可能な教えということ、この不可能な教えということ。第2点目は、この教えの起源、この教えの起源ということ。そして第3点目は、祝福を受け継ぐものとしてということです。祝福を受け継ぐものとして、まずは第1点目のこの不可能な教えということですけれども、このローマ人への手紙の12章は、あなた方自身を捧げなさいという、ここにも掲げられています、この御言葉で始まりました。そして心の一心によって自分を変えなさい、変えられなさいという、そのようなパウロの勧めがありました。さらに進んでいきますと、9節からは愛についての教えが続けられています。愛には偽りがあってはなりません。そしてこのローマ人への手紙を書いたパウロという人物は、愛についての教えの中で、教会の中で、兄弟姉妹の交わり、信徒同士の交わりの中で、どのようにその愛を実現させていくのか、実行していくのかということを書き進めてきました。先週の日曜日には直前の13節の、生徒の入りように協力し旅人をもてなしなさい、この箇所からお話をいたしましたけれども、この14節、今朝のこの14節を見ますと、それは教会の中での話というよりも、教会に集まるクリスチャンたちが教会の外の人たち、普段ですね、関わりを持つことになる外の人たちとどのように関わっていくのか、接していくのか、どのように関係を築いていくのかということについて教えられています。それがこの14節です。続く15節16節は、再び教会内の人間関係についてのことが教えられているように思われますので、突然ですね、この14節の教えというのは何かですね、ポッとここに一節だけ突然登場しているようにも思われますけれども、14 17節、さらに続いていきます17節から21節まではもう一度クリスチャンとしてどのようにこの世で生きていくのか、教会の外の人との関係についてこの教えが語られています。この14節というのは17節以降に続く一連の教えの呼び水のように、1節だけ離れてまず登場しているそのような教えのように思われます。そんな14節ですけれども、その内容を皆さんはどのように受け止められるでしょうか。私はですね、この14節の教えというのはある意味とんでもない教えではないかと、とんでもない教えだとそのように思うんです。もう一度皆さんとご一緒にこの14節を声に出して読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。ローマ人への手紙の12章の14節、はい、あなた方を迫害する者を祝福しなさい。祝福すべきであって呪ってはいけません。簡単に書かれているように思える一節です。これはパウロによって書かれた勧めというよりも命令なんです。命令形がこの14節には用いられているんです。こうしなさいという命令です。しかもですね、この命令は消極的な命令ではなくて非常にですね、積極的な命令なんです。消極的な命令ではなくて非常に積極的な命令。その意味は、ただですね、呪ってはいけません。あなた方を迫害する者を呪ってはならないという、そういう教えではなくて、命令ではなくて、ここでまず命ぜられているのは、迫害する者を、あなた方を迫害する者を祝福しなさいということなんです。この節を直訳しますと、元々の原文を直訳しますとこうなります。迫害する者を祝福しなさい。祝福しなさい。呪ってはいけません。迫害する者を祝福しなさい。祝福しなさい。呪ってはいけません。祝福しなさいということがですね、2回重ねて言われているんです。迫害。私たちはこの日本においては信教の自由が今の時点では少なくとも認められて、今朝もこのように教会に集まって礼拝を捧げることが許されています。でもですね、以前も礼拝の中で申し上げたことがありましたけれども、この現代2009年の時点においても世界を見ればまだまだですね、その信仰のゆえに迫害を受けて命を落としている、そのような無数の方々がおられるんです。昨年ですね何回か礼拝の中でも申し上げて、そして一緒に祈った祈りがありました。それはインドで教会に対して、キリスト教に対する迫害が行われている、このような祈りの課題でした。世界に目を向けていきますと、毎週のようにどこどこの国で教会が焼き打ちをされた、日曜日ではない信徒がですね、集まっていないうちに誰かが来て教会に火をつけて燃やしてしまった、そのようなニュースが飛び込んできます。パウロが生きたこの時代、ローマの教会にこの手紙を書き送ったこの時代、どのような状況があったのか。大体ですね、このローマ人への手紙が書かれたのは紀元50年代の半ばあたりと言われていますので、まだですね、ローマ帝国による国を挙げてのキリスト教迫害というものは行われてはいません。しかしその直前です。やがて登場してくるネロ帝たち、ネロという王様、その王様をはじめとして歴代の皇帝たちが国を挙げてクリスチャンを、教会を迫害し続ける、そのような時代がやってこようとしている、その直前の時代にパウロはこのローマ人への手紙を書きました。まさにですね、クリスチャンたちがその信仰を守ることにおいて命を懸けなくてはならない、 そのような時代がやってこようとしている。そんな背景を考えながら見ますと、このローマ人の手紙の12章の14節を読みますと、あなた方を迫害する者を祝福しなさい。何かですね、そのような不穏な影を感じつつ、しかしパウロは大胆にローマの教会の人々に対してこの教えを教えている、命じている、そのような説であることが、言葉であることが分かってきます。ただですね、私たちがなかなかですね、迫害ということを自分自身の問題として考えることができないような、そのような状況かもしれません。いや、信仰の戦いの中に置かれているという方々もおられることと思いますけれどもですね、もっとこの迫害を受けているということをですね、身近な問題として、身近な問題として今日は考えていきたいと思うんです。それはですね、不利益、自分に対して不利益をもたらす存在に対して私たちがどのように接するのかということです。どのように対するのか、自分にですね、何か不利益をもたらす存在に対して私たちが一体どのように対するのかということです。皆さんがですね、この1週間を振り返ってみるときに、振り返られるときにどうでしょうか。人との関わりの中で、誰かですね、人間関係の中で、人との関わりの中で何か苦々しい思いをした、あるいは忌々しい思いをしたということはなかったでしょうか。誰かの態度や言葉に心を痛めたということがなかったでしょうか。何か自分に不利益をもたらされたということがなかったでしょうか。この1週間だけではなく、あるいは最近を通してですね、この1年を通して、あるいはもっと長期間にわたって、何かあなたの気を重くしている、そのような人間関係はないかということを考えてみるときに、例外なくですね、私たちは人間関係の中に生きていますから、そのような経験をした、あるいはされているということがあるのではないかと思うんです。気持ちの問題というだけではなくて、あなたに具体的な不利益をもたらしているような存在はいないか。教会の中であっても外であっても、ほとんどの人がそのような経験をしているはずです。ある意味ですね、今日発行の月報の関東言にも記しましたけれども、ある意味それは人としてですね、自然なことではないかと思うんです。私たちは人との関わりの中にいて生きていまして、そしてそれぞれに違いがありますから、なかなかその違いを受け入れられないということで、何かですね、気を重くするということは人として自然なことではないかと思うんです。でもそれではどうでしょうか。あなたの気を重くさせている相手に対して、何かあなたの気を重くさせる相手に対して、具体的な不利益をもたらしている相手に対して、あなたを忌々しい思いにさせる、気持ちにさせる相手に対して、その相手の祝福を心から祈ることができるかと問われたらどうでしょうか。私たちが何かそのような存在に対して祈るときといえばですね、口を出てくるのは、神様、早くあの人を悔い改めさせてください、間違いに気づかせてください、そのような祈りばかりをしてしまうのではないかと思うんです。本当に心から祝福を祈ることができるかどうか、神様がその人を祝福してくださるように、神様の恵みがその人の上にあるようにと心から祈ることができるだろうか。相手に対するマイナスの感情が強ければ強いほど、いや無理だと思われるのが自然ではないかと思うんです。嫌だなと思う存在の祝福を祈るというのは、ある意味人として非常に不自然なこととも言えるんです。逆にですね、呪うということ、まあ呪いなんて言いますと、おどろおどろしい言葉のように聞こえますけれども、祝福の祝という字と この祝うという言葉と非常にですね字は似ているんです。部首がですね一つ違うだけなんです。でもですね正反対なのがこの呪うという言葉です。その人に神様が失敗を破滅を破綻をもたらしてくれるように願うということ、恐ろしいことですよね。呪うというのは神様にその相手の破滅を破綻を願うということ、自分では呪っているとまでは思わずとも、自分が苦しみを覚えているときにその原因となっている相手にもこの同じような苦しみを味わわせてやりたい、そのように思う。あるいはですね、何か失敗したのを見ていい気味だと思う。実はですね、こんなことは案外よくあることではないかと思うんです。何の問題意識も感じずにですね、自然にそのように私たちはいい気味だと、そのように思ってしまうのではないかと思うんです。そう、それが私の、また皆さんお一人お一人のあなたの人としての生まれつきの性質なんです。個人個人のこの思いが積み重なり積み重なり、それがいろいろな形に姿を変えています。いよいよ裁判員制度が始まろうとしていますけれども、それが裁判という、裁判に形を変えるとどうなるか。人を殺したようなやつは当然死刑に決まっている。死の苦しみを味わったようなやつは、殺されることによって同じような苦しみを負うべきだ。このような厳罰化の傾向へと、ますます進んでいきます。マスコミはですね、被害者遺族の犯人にも当然死刑を望むという、まさに、呪いのような言葉ばかりを取り上げるようになります。さらに個人個人の思いが積み重なって国レベルに形を変えると、これだけのことをされたんだから同じ苦しみを味わわせるのは当然だ、そして戦争が起きるんです。21世紀になってまだ8年しか経っていないけれども、戦争は耐えることがない。当然の報復という言葉をキーワードとして、世界中で戦争が耐えることがない。この現実の中に私たちは生きているんです。数年前に有名なスピルバーグ監督が監督をした映画にミュンヘンという映画がありました。ミュンヘンという映画、これはミュンヘンオリンピックを舞台とした映画だったんですけれども、実際に起こった出来事を元にした映画でした。ミュンヘンオリンピックで何が起こったか、イスラエルの選手団がテロに襲われて、そしてその部屋で殺されるという事件が起こったんです。選手たちが、それに対してイスラエル軍はですね、報復を決意しまして、そしてチームを結成して、そのイスラエルの選手たちを殺したその犯人たちを一人一人追い詰めて暗殺をしていくんです。その結果何が起こったかと言いますと、その暗殺のために集められたイスラエルのチームの一人一人が今度は逆に暗殺をされていく。まさに報復に報復、報復の連鎖が絡み合い、見ていてですね、希望は見出せない。ただですね、気が重くなるような、そのような映画でした。けれども、これが何か恐ろしいかと言いますと、実際の出来事を描いている映画だということです。何か人がその残虐なストーリーを考え出したということではなくて、まさに人間の現実を切り取って、そして映画をしたらこのようになりましたという、そのようなメッセージ性を持たせて、スピルバーグ監督はミュンヘンという映画を作りました。大きな話、重すぎる話のようにも思えますけれども、その一番の始まりはまさに私たちの内側にある、私たち一人の個人、私たちという一人の個人の内にある呪う思い、祝福することなどできない、 報復には報復をやられたらやり返す。同じ苦しみを味わわせたい。失敗を願う。このような思いがもといとなっているんです。12章の2節では、この世と調子を合わせてはいけませんと、そのようにパウロは進めました。この世と調子を合わせてはいけません。この世とは、そして私たちの生まれながらの性質とは、自分を苦しめる相手に対しては祝福ではなく呪いを求める。これがこの世であり私たちの性質なんです。生まれながらの性質なんです。あなた方を迫害する者を祝福しなさい。祝福すべきであって呪ってはいけません。これは私たちの自然に反したある意味不可能な命令だということができるんです。ではこの不可能な教えを前にして私たちは一体どうすればよいのか。私たちが努力をすることによって何とかなるという類のことではないんです。そのことをまず覚えたいと思うんです。ただ読んでいけばそれができるようになる道徳の教科書では決してないんです、聖書は。そこで次にこの礼拝の中で考えていきたいことは、そもそもパウロによって語られているこの教えの起源はどこにあるのかということです。パウロは何をもといとしてこの教えを語っているのか、命じているのかということを考えてみたいと思うんです。パウロはどうやらですね、勝手にこの教えを言い出したということではないようです。迫害する者を祝福しなさい。迫害する者を祝福しなさい。皆様、似たような教えを聖書のどこかで読まれたことがあるでしょうか。似たような教えをですね、聖書のどこかで読まれたことがあるでしょうか。すぐにですね、思い当たったという方もおられるかもしれません。今日はその箇所を開いてみたいと思います。2箇所ですね、その箇所を開いてみたいと思います。同じ新約聖書のマタイの福音書、5章の44節から45節。同じ新約聖書のマタイの5章の44節から45節。第3版の聖書ですと8ページ、第2版の聖書ですと7ページから8ページ、やはり8ページになるでしょうか。マタイの福音書の5章の44節から45節。ではですね、この箇所をご一緒に声に出して読んでみたいと。マタイの福音書5章の44節と45節、はい、しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。44節に、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。これはイエス・キリストの言葉です。あの山上の説教と呼ばれる山の上での群衆に対する、弟子たちに対する教えの中でイエス・キリストが語られたのがその言葉です。自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。もちろんこの祈るというのは祝福を祈りなさいということです。さらにイエス・キリストは別の箇所でもこの祝福を祈るということを教えておられます。マタイの福音書の次の次のですね、ルカの福音書、マタイの福音書の次の次のルカの福音書の6章27節から28節まで、第3版の聖書ですと120ページ、第2版ですと109ページ、110ページのあたりにあります。 ではですね、ルカの福音書の6章の27節、28節もご一緒にお読みしたいと思います。はい。しかし、今聞いているあなた方に、私はこう言います。あなたの敵を愛しなさい。あなたを憎む者に善を行いなさい。あなたを呪う者を祝福しなさい。あなたを侮辱する者のために祈りなさい。敵を愛しなさい。あなたを憎む者に善を行いなさい。あなたを呪う者を祝福しなさい。あなたを侮辱する者のために祈りなさい。その祝福を祈りなさい。十字架にかかる前です。イエス様が十字架にかかる前、この一つ一つの教えを弟子たちや群衆に語られたこの時点では、パウロはまだクリスチャンではありません。いや、むしろバリバリのパリサイ人。律法学者として、イエス様が語る福音とは、自分の努力によってではない、ただ恵みによって、憐れみによって救われるという、このイエス様の福音の教えとは、正反対の道を歩いていた、そんな人物がパウロです。そしてその十字架の死と復活の後には、まさに文字通り、自らが迫害するものとして生まれたばかりの教会とクリスチャンたちを滅ぼそうとした、文字通り滅ぼそうとしたのがこのパウロという人物です。しかしやがてあのダマスコへと向かう途上でキリストと出会い、クリスチャンとなったパウロが、イエスキリストを信じる者とされたパウロが、さらにそれから約30年ほど後のことです、イエス様の教えの言葉と重ね合わせて、迫害する者を祝福しなさいと命令しているのが、今日のローマ人への手紙の12章14節のこの言葉なんです。かつてイエス様があの山の上において、群衆たちに対して、また弟子たちに対して語られた教えは、パウロに、約30年後、パウロに、そして教会にも、しっかりと教え継がれていたというわけです。もちろんローマ人への手紙の方でパウロはキリストが命じられた通りにとか、そのようなですね、ただ書きはしていません、補足はしていませんけれども、もちろんパウロはこのイエス様の教えを意識しながら、ローマの教会の人々に対して、このあなた方が迫害するものを祝福しなさいと、そのように命していると、私たちは考えることができます。でもどうでしょうか。ただですね、イエス様が教えられた教えだからというのでは、パウロはその言葉を右から左に横にですね、流しているだけということになります。イエス様がこういうふうに語られたから私も同じように命じますよというのでは、ただですね、右から来た教えを左に流している、それだけになってしまいます。でもどうやらそうではないんです。もう一度ローマ人への手紙の12章に戻りますけれども、今日の14節だけではなく、先ほども申し上げた通り17節以降でも、何度も何度も迫害する者、敵、自分に悪を行う者、このような存在との関係について重ねて教えているところを見ますと、もちろんパウロはイエス様が教えた教えだからというような、ただの知識としてではなくて、心からの実感を伴う命令としてこの教えを書き送っていることがわかります。パウロは力強く命ずるんです。迫害する者を祝福しなさい、祝福しなさい。この命令の力強さが一体どこから生まれているのか、それはパウロが見つめていたであろう二つの姿ということから説明できるのではないかと思います。パウロが見つめていたであろう二つの姿。一つ目の姿とは、それはイエス様ご自身の姿です。たとえ直接目撃してはいなくとも、伝えられている十字架上のイエス・キリストの姿をパウロは知っていたはずです。イエス様は十字架上でご自分をあざけり、殺そうとしている者たちのために祝福と許しを父なる神に祈られたんです。迫害する者のために祈りなさい、あなたを呪う者を祝福しなさい、 あなたを侮辱する者のために祈りなさい。このイエス様によって語られた教えは、決して空文ではなくて、虚しい、身の伴わないものではなくて、他でもないイエス様ご自身によってすでに十字架上で、いやその生涯、全生涯を通じて実行された教えだったんです。パウロはそのようなイエス様の姿を見つめていました。そして同時に二つ目、パウロが見つめていたのは、イエス様の姿だけではなく、自分自身の姿でもありました。まさに自分こそが、神に敵対するものであり、キリストを迫害し、侮辱し、呪っていたものに他ならない。おそらくですね、このパウロという人物は、当時生きていた人物の中で、人間の基準からするならば、最も救いから遠く離れていた、かけ離れていた人物ということができたのではないかと思うんです。それほど教会を滅ぼすことに情熱を燃やしていたパウロという人物です。他でもない、パウロ自身が誰よりもそんな自分の姿を知っていたはずです。罪の奴隷として生き、永遠の滅びへと向かうしかなかった私のために、キリストご自身が祈り祝福し取りなしてくださり、人間の常識では到底起こりえないことが実現した、起こった。罪人である自分に罪の許しと救いとがもたらされた。だから今自分は罪の奴隷ではない、もう罪の奴隷ではなく、義の奴隷とされ、永遠の命の祝福に預かるものとされている。生まれながらの人間である自分にとって自然であったことは、キリストを知ることによって、キリストと出会うことによって、キリストに命を与えられることによって不自然なこととされた。そんな自分の姿を見つめれば見つめるほど、もたらされた恵みの大きさを覚えれば覚えるほど、彼の心の中で自分たちを、あるいは教会を迫害する者に対する祈りというものがますます深められていった。この教えの起源はどこにあるのかと言いますと、主イエスキリストご自身のうちに、またパウロ自身にもたらされた救いにこそ、その起源を見出すことができるんです。それでは、今日の最後に短く第3番目の点についてお話をして、この説教を閉じたいと思います。それは、祝福を受け継ぐものとしてということです。祝福を受け継ぐものとして、今日の説教の結論を申し上げたいと思います。それは、イエス・キリストによって語られたこの教えは、そしてさらにパウロに継承されていったこの教えは、そしてその生き方は、あなたにも受け継がれているものであるということです。イエス・キリストによって語られ、パウロに継承され、イエス・キリストのうちにもパウロのうちにもはっきりと表されたこの生き方は、あなたにも継承されている、受け継がれているということです。今週の御言葉として挙げましたのは、第一ペテロの3章9節の言葉です。第一ペテロ3章9節、皆さんのお手元の修法の真ん中に掲載されている言葉ですけれども、第一ペテロの3章の9節をご一緒に読みしたいと思います。よろしいでしょうか。はい。悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからです。第一ペテロ3章9節。パウロだけではない、この第一ペテロの手紙第一は、イエス様の弟子であったペテロが記したと言われていますけれども、確かにペテロにも受け継がれていたこの教え、悪をもって悪に報いるのではない、侮辱をされたから侮辱を返すのではない、かえって祝福を与える、祝福を祈りなさい、あなた方は 侮辱を、悪を受け継ぐためにではない、あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだから。憎しみに対しては憎しみという連鎖、あざけりに対してはあざけりという連鎖、偽りに対しては偽りという連鎖、呪いに対しては呪いという連鎖、暴力に対しては暴力という連鎖、侮辱に対しては侮辱という連鎖、悪に対しては悪という連鎖。これが私たちの社会を、私たちの生きる世界をがんじがらめにして縛り付け支配している力です。これが人間の、私のうちにも、そしてあなたのうちにも、皆さんお一人お一人のうちにも、あの初めの人アダムより綿々と受け継がれている恐ろしい罪の現れです。皆さん、この罪の連鎖の中に知らないうちに無意識的にも引きずり込まれて、あるいは意識的に足を踏み入れてしまっている、それが私たちの現実なんです。でもそのような罪の連鎖から私たちを解き放つために、イエス・キリストは真っ向からこの罪に立ち向かい、その生き方を通して、またその死を通して、私たち人間が罪ゆえの呪いではない祝福を受け継ぐために、ご自身の命を捧げられたんです。あなたこそが、その行動を通して、また考えることを通して、口にする言葉を通して、神に敵対し、人を呪わずにはいられずに歩んでいたものでした。いや、今も歩んでいるものかもしれません。迫害者であったパウロは、私は罪人の頭ですと、そのように告白をしました。パウロだけではありません。私も、そしてあなたも、自分の罪をどこまでもごまかすことなく見つめていくときに、神の前に、いや、私こそが罪人の頭です、そのように告白せずにはいられないものなんです。しかし、自分の罪を知り、キリストの取りなしを、祝福を知る、そんなあなたをこそ、神は呪いではない、呪うための器ではない、憎むための器ではない、祝福を受け継ぐ器、祝福を与える器として召してくださっているんです。もちろん解決されなくてはならない具体的な問題があります。解決されなくてはならない具体的な問題がたくさんあります。でも、まずその問題の解決は、罪の連鎖の中に引きずり込まれて苦しんでいるあなた自身が、キリストによって、その憎しみから、呪いから、あざけりから、侮辱から、悪から自由にされるというところから始まっていくんです。あなた方を迫害する者を祝福しなさい。祝福すべきであって、呪ってはいけません。悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからです。もし私たちがこの教えを自分自身の努力によって実現しようとするならば、やがてはあの富んだ青年のように、いや、それは無理だ、不可能だと、悲しみを覚えながら、この教えの前を立ち去らなくてはならないものです。しかし、神様は私たちに対して、このように教えるんです。この世と調子を合わせてはいけません。心の一心によって、自分を変えていただきなさい。自分を変えなさい。自分を変えていただきなさい。イエス・キリストは私たちのために命を捧げられました。それは私たちを祝福を与える器として召し出されるためでした。皆さん、お一人お一人が抱えている問題があるでしょう。皆さん、お一人お一人が気づいている人間関係があります。その人間関係の中で痛みを覚えるかもしれない。あざけりを受けるかもしれない。侮辱されるかもしれない。しかし、そのあざけりに対して、侮辱に対して、呪いを持って返すのではない。 イエス・キリストがあなたを祝福してくださっている。そのことを起源として祝福を祈るものと変えられていきたいと思います。一言お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。私たちは人として自然なことということを理由にして、何と多くの人を憎み、またその呪いを祈り、侮辱に対して当然侮辱することが当たり前だと、そのように生きているものであるかと思わされます。しかし主よ、罪人である私たちにとっての自然なことは決してあなたにとって自然なことではありません。あなたは祝福を私たちに与えるためにご自身の一人子をこの地上に送り、私たちのそのような罪をすべて背負い十字架上で死に、またよみがえらせてくださいました。私たちはそのことによって私たちの罪の許しを受け、また命を受けるものとされました。そして今も私たちの努力によってではなく、御霊の働きによって、この御言葉によって私たちは作り変えられることを願うものです。私たちの生まれながらの性質を見るならば、祝福を祈ることなどできないものです。でも主よ、あなたには私たちをそのように変えてくださることができるんです。私たちはそのことを信じます。あなたの憐れみによって今日この礼拝に集ったお一人お一人を、御霊の働きによって祝福を与える器として作り変えてくださいますようにお願いいたします。私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。